経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森勝輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、IMF がですね、今後のね世界経済の見通しがかなり厳しいというような意見も出てきたわけなんですが、その中でどの国が一番やばいのか、まあ、そんなねご質問いただきましたので、横森なりにですねどの国が危ないのか、それをですね解説しました。こちらの動画ぜひ、ね、ご覧ください。
はい、こちらですね、 IMF ですね、国際通貨基金の、まあ、理事がですね、世界経済厳しい年にという記事を見かけました。まあ、日本以外でですね、そのデフォルトしそうな危ない国はどちらになりますでしょうかという、ね、質問があります。
まあ、全部が全部把握できないんだけどね、とりあえず危ないというのはここね、韓国、うん、やばそうだね。日本以外で。
うん。
そうね。他に言うとね、あと、危ないって言うとね、まあ、東南アジアがあるね。
うん。
ここがやばいかなって言ったら、東南アジアも、まあ、ミャンマーとかももともとやばいよね。
うん。
バングラもちょっと危なそうだね。そして、まあ、もちろんスリランカ終わったと。あと、マレーシアはどうかな、カンボジアもちょっとやばいよね、世界経済が。それからね、中南米で、まあもちろんこのベネズエラもあるんだけど、コロンビアとか、この辺も、まあもちろんアルゼンチンも悪いよね。あと、カナダは、そうだな、そこまである。まあもちろんアメリカがあるよね。アメリカですると、もうそこら中って感じなんだけど、あと EU が、EU 圏結構やばいと思うよ。
もともとイタリアとかスペインですよね。うん、その南側の EU ですよね。うん、そこが。
いや、南側の EU が破綻しても、今度 EU に助ける力がないわけよ、今度。
うんうん、
で、ほら、ドイツなんか、ドイツ銀行のこともあるから、まあ、それが顕在化してきたら、もう、ね、時限爆弾のようにね、もうこっちに導火線がみんな火がついて、EU そこら中でダメになる。っていう感じだよね。だからアメリカダメになると、まあカナダもそうだよね。それでイギリスがもちろんダメだよね、これ。いつ破綻してもおかしくないっていう形。そうすると、こっちもやばくなるってことだよね。だから先進国はかなりやばね。もう先進国と言われるところほど。あとアフリカもそこら中でちょっと、まあデフォルトっていうか、もともと生活水準悪いから同じだっていうことなんだけれどね、ここは。あともちろんもうこのウクライナなんかダメだよね。で、ウクライナに支援してる国とか、こういったところも弱くなるし、それが北欧の方にも影響が来るだろうね。で、もちろんトルコなんか元から悪いよね。で、悪いは悪いなりに何とか生き残っていくのが、ロシア、中国ね、インド、まあ、とかね、イランも。うん。だからもう、世界経済におかしくなって、今度サウジもね、サウジも本当大したことないんだよね。これ石油だから、今のところ。
まず、その、国が破綻するっていうそのリスクっていうのをどう捉えるかっていうと、まず、外貨を稼いでいるかいないかっていうところですね。その、経常収支が黒字赤字っていうふうに見たら、その、自国通貨が常に弱くなってインフレになりやすいところ、そこが一番破綻になる可能性が高いっていうことと、あともう一つは、海外からのその投資がその国に入っていたかっていうことですね。で、その資金がいきなり引き上げられる、まあ、売られるっていうような状態になると、その国の通貨が下落するっていうようなことが起きることですよね。
まあ、今年のね、2023年っていうのは、例えば今まではね、アメリカからいろんなファンドとかの投資がこうやって来てたと。
はい、
で、投資が来てたことに対して返済があるわけじゃない。ね。で、おそらく今年のデフォルトっていうのは、返済しないっていうデフォルトが多いと思う。なんでかっていうと、もう自国民優先みたいな、自国優先のデフォルトっていうのは結構多くなるんじゃないかなって感じがするんだよ。どういうことかっていうと、もうほら、国が悪くなると、だから世界中で今ね、いろんな国でナショナリストって出てきてるじゃない。いろんな国で。このナショナリストが出てくるっていうのは、もうグローバリストに乗っ取られてると。グローバリストが全部金を持ち逃げしてるということに対して文句言ってるわけよ。っていうことはもうこういうのには払わないとか。っていうようなことをやる可能性があるわけよ。で、国がだから貧しくなれば貧しくなるほどナショナリストっていうのが増えてくるような。グローバリストにならない。 グローバリストがもう援助するとか言って、そんなの嘘だっていうのももうバレバレなわけじゃない。え、こんなにヒットマンだとかね。っていうような話でしょ。だからそうやってのはアフリカとかもうみんなバレてるからね。
そうですね。
だから、バレてる国はバレてる国で、ナショナリストっていうのが増えてくると、ナショナリズムね、になってくると、破綻しやすくなる、本当に。だから、これね、二者択一なんだよね。破綻させる方がいいのか、それとも、今までのように、例えばグローバリストの人になって、奴隷になっていくかっていう、奴隷がいいのか、破綻させて一回潰して、次から再生するかっていう、どっちがいいっていう、奴隷か潰して再生か、この二者択一なんだよね。特に今年は。
うん。なるほど。
だから、こっちが増えてくると思うんだよね。もう、一回潰して再生しましょうっていう。だからもう、そこら中でやっぱりね、働けど我が暮らし楽にならずっていうね、いう状況じゃない。日本でもそうだけれど、世界中がそうなのよ。働いても楽にならない。ね、物価は上がっていく。もう、こんなに頑張ってるのに生活がさらに苦しくなっていくっていう、そういう世の中じゃない。まあ、それがインフレの世の中だから。インフレプラス不景気だから給料は上がんないっていう。だから、景気が良かったら給料上がるけど、不景気だからね、片っぽでは。だから、スタンクレーションの世の中になると、ナショナリズムが起こりやすいっていう。これはもう歴史みたいな、わかるよね。だから、そんなような形でどこが潰れるかって言ったら、まあ、いろんな国で、どこでもそうなんだよね。潰れるリスクあるんだよね。インドだって本当はそうなんだよね。ただ、将来性はまだあるなっていう感じはするし、一回だから、ご算にするみたいな、ね、ドルでの支払いやめたとか言うと、ね、ドルが売られる可能性があるじゃない。世界中でドルでの支払いやめるっていうことは、米国にドルが行っていたっていうのは、もう支払いやめたら行かなくなるわけじゃない。ドルが。
そうですね。
ドル稼ぐために頑張ってたわけよ、今まで。だけどドルを稼ぐためっていうのをやめちゃえば、まあそれは、ね、ドルが潰れてくれる。だから結果として債務がチャラみたいな話もできるわけよ。だから、通貨を壊せば、まあ、こういうことはあんまりね、言うとあれだけど、真実だからね、通貨さえ壊せば借金なくなるんだよね。
まあ、信用創造
じゃない
んだ。要は、信用を発行することによって、まあ、信用創造が起きてるっていうことで言うと、うん、まあ、その膨れ上がらさせた信用っていうのは、その借金そのものですからね。だからその通貨を壊すっていうのは、結局そこに行き着くというところになる
んですよね。うん。で、それを狙ってるのが、ほら、ロシアとか中国は、もうドルの破壊狙ってるわけじゃない。もう完全に。ドルを破壊しようっていう向きで、それで、まあ、はっきり言ってアメリカに支配されてきた国とかがもう嫌だって言い出してるわけじゃない。アフリカとか東南アジアでもそう。中南米でもそう。だからもうドルの支払いのために働くのは嫌だっていう人たちが多い。じゃあ一緒になって、じゃあみんなでやめちゃおうかっていうこともあり得るわけ。だからそうなるとみんなデフォルトだよね。
まあ本当に、だから、もし、そうなったらね、今までのね、やってきたその前提ですよね。それがもしかして崩れていく年になるかもしれないということですよね。
そう。
はい。
だからそんな可能性があるんでね。まあどこが潰れるかっていうか、どこでも潰れるリスクが今、はらんでるんだよね。本当に。
わかりました。
だからそれでアメリカが潰れると、もうもちろん先進国はもうみんなやられてしまうってことだね。アメリカが潰れると。だからアメリカが一番大事になってくる。だからアメリカに資金を入れてるのが日本だから。
うん。
だからこの日本が今やばくなってくると世界中に連鎖してまた先進国がもうみんな危なくなってくるっていうことだね。オーストラリアとかニュージーランドとか。まあこういったところは。
わかりました。まあだからそういうことでね、経済のそのお金の流れですよね。それが大きな変革を起きることによってですね、うん、連鎖的にね、破綻する可能性というものもあるだろうというふうに見てるということですね。
はい。
はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実。を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。